時を超え明日が見えるなら、黒い雲が消えせるなら、悲しみ忘れ微笑むことができる、まだ見ぬ明日の喜びに、時を超え明日がわかるなら、すべての理由を知るだろう、この世の悩みと涙のその後に輝く明日が、待っている明日へと続くこの道を、本当にそうですね。霧にかかってるようにね感じることありますよね。でも後でああだったんだって、
よくあるよね。
ね、あのその試練に合ってる理由っていうのがね、後になってああこれだったんだってわかる。
全ての病もね、
ね、
全ての試練もね、
はい、
振り返ってみると。
はい、
神は必ず勝利を与えてきてくださったし、
はい、
神
が解決されなかった問題はないですね。
ないですね、
はい、
で後になって、訓練によって、ね、鍛えられたものに平安な木の実を与えるってやけど、本当にそうだよね、
はい、そうだと思いますよ
ね、
はい、
アメン。主よ、この時間を本当にありがとうございます。2人3人があなたの名によって集まっているところにあなたもいてくださると約束してくださっていることを心から感謝いたします。あなたの愛、あなたの真実、生ける神が私たちと共にいてくださるこの祝福、本当に感謝します。どうぞ御言葉のお約束通り私たちを導いてください。ありがとうございます。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン、アーメン。神は夜明けへと導くっていうのをね歌ってほしいなと思ったんですね。彼女の顔、歌っている時の彼女の顔見えませんけど、本当にまた顔面神経の麻痺があるのに、一生懸命口開いてやって、いました。でも本当に心からね賛美してくれているんで本当に感謝です。実はこの神は夜明けへと導くというねこの歌がですね、今のひとしずく365日というのを、今日から印刷を始めるところなんですが、まあ、それをやり始めていた時に頭の中でこう響いてき、たんですね。 このひとしずく365の今回のは一冊のちょっと厚めの本なんですけど、10年前、つまり一昔前の、一昔10年って言いますよね、一昔前のひとしずく配信したものをまとめたものなんですね。これはドルカスが体の調子が悪くてあまり体が動けない、中で自分にとって励ましだったものを365集めようと思ってやってくれたんですね。それはほとんどが初めの頃のやつで、皆さんあまり冊子として手に持ってないか、あまりその時たくさん配れなかったので、それらの中から選んだもので、10年前自分たちが励ましになったものがね、励ましは御言葉から来るわけですけど、時を超えてね、いつも私たちを励ましてくれる真理、ね、そして神様の愛、これは変わらないなと思いますね。そしてその当時ね、ちょうど東北大震災の前あたりからですね、ひとしずく配信し始めてたんですけど、すぐ東北大震災になって、そしてまあ私たちもいろんな今までに体験したことがないものに直面することになったんですけど、その時は本当に理解しがたい、本当に受け入れがたいものだったけれど、まあ神様の約束とか神の私たちに対するお世話と愛、これは本当に変わらなかったなって今改めて思えるっていうか、でその時はこの歌の中にあったように、今はその黒い雲で覆われたりしていて、本当にどうしてと思えるようなことがいくつもあったんですけどもね、でも今もっとそういう中でも神様約束通り共にいて導いてくださった、そして試練と嵐、またいろんな苦しみも変化もあったけれど、たくさんの恵みがあり、神が共にいて支えてくださったという証を証言できる、すべてに本当に神様の御手を感じることができましたね。そういうことで、神の約束に私たちは本当に頼ることができる、この頼って進んでいける、これは10年前の私たちにとって今真実だったなと実感できるし、これからまたいろいろありそうな、全然あると思うんですけど、終わりの時に向かってますます、いろんな変化や試練もあると思いますが、その中で私たちに与えられている神様の約束で、この約束に信頼して歩む信仰の歩みっていうのは、私たちをね、たくさんの祝福に預からせてくれるものだということは、これは変わらないですね。まあ簡単に諦めないっていうね、諦めてはならないということについて、分け合いたいと思いました。まあ日々の戦い、日々の毎日の生活の中で私たちは試練に遭遇すると思います。まあちょっとしたことがね、試練になりうるんで、まあ自分もね、信仰を語っていながら情けないなと思うくらい、ちょっと、ちっぽけなことが大きなことになってしまうんで、ですけども、まあそこで、敵は手を緩めてないですね。観覧期に入ったわけでもないんですけども、今だから平和だからといってね、悪魔が手を緩めているかというと決してそういうわけではなくて、私たちが主の御心の中心を行うことがないように、的を外させたり妥協させたり、そして主が導かれてするようにと言われていたこと、 しなくていいよとか、後回しでいいんだっていうふうにね、思わせて、また自分にはそうした力はない。一生懸命そういうふうに思わせて、私たちが的を外すようにさせていますね。これは、今、もうすでに、熾烈な戦いの最中に私たちは置かれていると思います。それでそれに対抗してやっぱり戦うのは信仰の戦いで、約束を信じて従うということですよね。で、祈るのをさせない、ただ悶々とそのことを心の中で、思いの中でね、堂々巡りさせるとか、主に向いて助けを呼び求めることさせないように戦ってくるのがこの敵だと思うんですね。それで本当にこう気づかせられます。あ、私たちは戦いの最中にいるんだってね。で、立ち止まって主を求める、すると状況が本当に変わってくる。本当に感謝です。ちょっとドルカスの話になりましたんで、ちょっとお話しますけど、まだ神経がね、顔半分のうまく動いてない、ですけども、彼女は本当に、みんなを楽しませるっていうか、非常にユーモアたくさんで、かえってこっちが励まされるような状態です。問題にフォーカスしても落ち込むだけなので、帰ってね、たくさん賛美したり、みんなをあっと言わせるようなユーモアたっぷりで楽しくやってますんで、本当に皆さんの祈り感謝してます。でも心配は私たち自身がしていないので、まあ、そのことをお伝えしたかったです。最近他の試練を通過している方もね、証言していたんですけども、本当に普通の人が聞いたら大変だろうなと思えるような試練だったんですけどね、まあだったというか今もそうかもしれませんけれど、その方が証言していたのは、そういう最中にあって自分は平安でしたと、その平安を感じれたことは大きな勝利だった、ね。ここに聖書の言葉があります。ヨハネ16章の32節と、33節、ヨハネ福音書の16章32節と33節読みますね。見よ、あなた方は散らされてそれぞれ自分の家に帰り、私を一人だけ残す時が来るであろう。いや、すでに来ている。しかし私は一人でいるのではない、父が私と一緒におられるのである。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。ね、みんな弟子たちがイエスを一人残して、立ち去りますよね。またイエスのことを知らないと言ってイエスをのことを否むんですけど、でもイエス様には平安があるからと前もって言っておいてくださいました。それは父が共にいてくれるんだということを説明してくださってましたね。でも私たちもイエス様はイエスにあって平安を得るということを約束してくださっていますよね。それが一人取り残される時であっても、そしてそれが十字架を背負って、自分の命の最後になる時であっても、イエスが共にいてくれると約束してくださっているので、平安をあなた方に 残していくと言ってくださっているんですね。神が自分と共にいてくださっている。天地を作られ、また自分の魂を作ってくださった方が、私と一緒にいるというその確信を持つとき、平安ですよね。自分も、まあ、なんかそれと似たような体験っていうのはね、似たような体験だと感じ、思ってますけども、そういう試練の最中で、精霊が与えてくださる平安というか、神の御霊が自分と共にいてくれているということから来る平安、まあ、それは本当に自分が自分の肉で持てるようなもんではないけれども、神がその時与えてくださる。神に呼び求めて、全く神により頼む時、神様はそういう平安を与えてくださいますよね。で、イエス様はそう約束してくださっているので、それは皆さんにとってもより頼む者にとって皆真実であると思いますね。私たちがこの世で悩みがある、あの一つの理由に、この世というのが、神のものではないからですね。悪魔が背後にいて、支配しているというかね、ですから、ヨハネ第一の手紙の2章15節に、世と世にあるものとを愛してはいけない、世を愛するものがあれば父の愛は彼のうちにないとは言っていますね。ですから、これは神のものではない、ね、悪魔が支配しているってね、ルカの4章にも、この世は私に任されてますからってね、まあ、公式に神が彼に任せたわけではないって、本当は人間にこのエデンの園とこの世の支配っていうのはアダムに任せられたんだけど、それを横取りしたわけですよね。罪を犯させてエデンの園に入れなくさせて、全く神様と遠のいてしまったので、サタンはそれを横取りするというね、そういう状態で今もそういうその継続しているわけなんですけれども、ですから、この世っていうのは悪魔が支配を横取りした状態であるこの世なので、世にあってあなた方は悩みがあるっていうのは、神と共に歩みたい、神を愛しイエス様に仕えて、イエス様についていきたいと思っても、それがこの世で、ああよかったですね、ね、フレーフレーって応援はしてくれないわけです、ね、悪魔の主張にあって、誰でもその悪魔を自分のこの世の神ですね、悪魔、この世の神を自分の神として崇める者に、好きな人にその栄華と権限を与えようとしているわけですから、それに対抗してですね、いや私は信仰によって、この悪魔を滅ぼしにやってくる神、主の来臨を待ち望む者として、お前に従うんじゃなくて、信仰によって真の神と御子イエスに従うんだという場合、この世の祝福宣言前のこの主の来臨前のこの時点では悪魔の標的になるわけですよね。でもそれでもイエス様は平安を残していく、またおじけるなと言ってるわけですね。ヨハネの福音書14章の27節も見てみてますね。ヨハネ14章27節。ここにもイエス様の平安のことが書いてあります。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。イエスの平安を与えるって言ったんですね。私が与えるのは、世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。この世の君っていうのは、またこれもヨハネ12章31節、ヨハネ12の31に、今は世が裁かれる時である。今こそこの世の君は追い出されるであろう。 まあ、イエス様が語ってからだいぶ経ちましたけど、まあ、ついに諸々の預言者が預言した約束が成就しているんですね。イエス様がまずメシアとして来られた段階で、世がもう裁かれるということになっているんです。で、世の君も追い出される。最終的に、それがもう間近、最終成就が間近なんですけど、まずイエス様が来られた時点でサタンの受ける裁きっていうのはもう確実になったわけですよね。で、ヨハネ16章の11節、裁きについてと言ったのはこの世の君が裁かれるからであるとあります。ですから、この世の君で今君臨しているように、まあ、見せかけているけど、そしてこの世という道具を使ってですね、真のこの世界の継承者である人、アダムの子孫を惑わして、そしてその権利を諦めさせようとして戦ってきているわけですよね。ですから、簡単に自分たちの権利を放棄してはならない、ね、そこが信仰を持って悪魔に対抗していかなくちゃいけないところですよね。ちょうど今これについては、信仰の戦いについてはいろんなところで、聖書の箇所で取り上げられていますけど、エス様のようになってはならない、ね、人は厚物のために、その長子の特権を放棄してしまったエサを教訓として話してますよね。ですから、本当は、まあ、この例えっていうのは、神の子としての特権っていうのがどれだけ素晴らしいものであるかということを再認識させるための例えですよね。そして私たちがその約束に預かるためには、信仰と忍耐、そして苦難も耐え忍ぶという、そういう心構えが必要だと思うんですよね。黙示録20章の1節2節、また私が見ていると、一人の御使いが底知れぬところの鍵と大きな鎖とを手に持って天から降りてきた。彼は悪魔でありサタンである竜、すなわちかの年を得た蛇を捕らえて千年の間つなぎ置き、そして底知れぬところに投げ込み、入り口を閉じてその上に封印し、千年の期間が終わるまで諸国民を惑わすことがないようにしておいた。だから本当にこれが間近なわけですよね。間近にこの悪魔が閉じ込められる時がもう来ていて、だから全体的に本当にこう、神様の見解っていうかね、悪魔が人に信じ込ませてしまっている見解ではなくて、聖書が言っている見解を持つなら、悪魔は負け戦しているわけですよね。もう、しかもそれが現実にその刑罰が執行されるも寸前なわけです。その時に私たちが、もう私たちに、そしてこの賞与が与えられる、その約束の成就を見させてもらえる、その寸前に悪魔にそれ手渡すことがないようにしたいものだと思いますね。黙示録20章の4節、これはすごいチャレンジですけれども、黙示録20章の4節、また見ていると数多くの座があり、その上に人々が座っていた。そして彼らに裁きの権が与えられていた。またイエスの証をし、神の言葉を伝えたために、首を切られた人々の霊がそこにおり、また獣をもその像も拝まず、その刻印を額や手に受けることをしなかった人々がいた。彼らは生き返って、キリストと共に千年の間支配したであります。ですから、この獣っていうのはこの世の支配ですね。獣は帝国としても表現されますし、また一人の統治者、王としても はよくこれ獣に例えられるわけで、王国と王様、まあ、どっちの意味もある時ありますけど、まあ、これがこの最終的にはアンチキリストとして獣の刻印を強制したり、そして崇拝することをこれも強要するわけですよね。でもそれを拒むということですよね。でこの獣の例えっていうのは興味深いと思いますね。神様がもともと創世記で地を治める、ね、神の形に、私たちを作られて治めさせようって言ったわけですね。生きているものすべて。でもこの神様がそれに対抗して戦う悪魔と悪魔に従うこの世の状態を獣に例えているっていうのは面白いですね。獣も動物の一つで人の支配下に収められる、ね、べきもの。そうですね。でもこの獣っていうのは本当に背後に悪魔があって、悪魔であって、そして人がそれを神の戒めに従って収めようとしても悪魔が対抗するというね、こういう判断をもともと神に対してしているわけで、神の力によって私たちはそれに対して信仰の戦いをしていく必要があるということですよね。まあこれは非常に熾烈な戦いがこれで想像できますけど、ただ世と戦っているというよりも世の背後にある世を支配している、この世の君ですね、それと戦っているわけです。第二テモテの2章の12節にこういう言葉がありますね。もし耐え忍ぶなら彼と共に支配者となるであろう。彼というのはイエスのですね。もし彼を否むなら彼も私たちを否むである。これは忍耐をもって信仰の戦いをしていくと。でも恐れるな、恐れるな、平安を、イエスの平安のうちに私たちは、進んでいくことができると、心を騒がせるな、落ち着るな、私の平安をあなた方に与えると、ヨハネ14章27節にあります。神の平安が私たちを包んでくれるように、そして平穏無事のように思える時でも、その時こそ悪魔がいろんな妥協をさせたり、そして神様と遠い存在のように思わせたり、あるいは信仰の歩みしても何にもならないというふうに思わせたり、いろんな 手立てを尽くして戦ってきていると思いますので、患難でないから、患難期でないから、今は平穏無事で、世の君も眠りこけているに違いないと、そういう、そっちの方が妄想ですから、目を覚まして祈り続けたいと思いますね。はい。じゃあ、最後にお祈りします。エーメン。主を感謝します。ハレルヤ。本当に私たちが信仰の歩み、戦いに召されていることを本当に感謝します。でもこの戦いは負け戦ではなくて、あなたはもうすでに世に勝ったと。そしてまた、神の子が現れたのは、悪魔の技を滅ぼすために他ならないとも言われました。本当に感謝します。この世の君は、あなたがもう勝利を収めておられて、そしてその刑罰がもう下される寸前であるということを御言葉が言っておりますので、私たちはあなたと共に前進し続けたいと思っています。どうぞ主よ、私たち一人一人の信仰を強めてください。感謝します。今日の腐れている時間、どうぞ共にいて励まし導いてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。